はい、こんばんは、のりぴです。なんか表示が変わりましたね。おお、いつもと画面が違うぞよ。ちょっと待ってくださいね。まずですね、恋愛セラピストののりぴがお届けする平日5時からのですね、平日5時からの、オラクル占いと恋と愛と心の相談のお時間なんですけれども、今スタンド FM をいつもの通りにですねライブを始めたらですね表示が違ったので、シェアの段階で今手間取りました。さっさとやってきちゃいたいと思います。今ですねちょっと考えてることがあって、今夕方の5時からライブをやってるじゃないですか。で、いつもね毎日来てくださる方もいらっしゃるんですけど、ちょっと2月からになるかなとは思うんですが、時間をねちょっとね増やそうかなと思っていて、時間を増やすっていうのは、ちょっとねお昼の時間にやってみようかななんてね思ってます。お仕事している方のお昼休みの、そうですね、一応イメージとしては15分から20分ぐらいをね考えてるんですけれども、そんな時間を持てたらななんていうふうにね考えてます。はい、まあもし需要があればという感じなのではありますけれどもね。はいはいはい。今ですね、何時、今5時5分になりました。ちょっと遅刻しちゃったんですけれどもね。はい、これは今ですね、私はiPad の方から入ってるんですけれども、いつもですねこの5時からの時間は、恋と愛と心の相談、そしてオラクル占いの時間っていう風にしてねやってるんですけれども、まあスタンド FM をされる方も随分増えてきて、この時間帯もねやられている方結構いらっしゃるかなと思うんですよね。あ、堀ちゃんこんにちは、いつもありがとうございます。今日もゆるゆるっとね始めていきたいと思うんですけれども、堀ちゃんはいつもはご自宅でお仕事しているような感じですか？今ね始まってるところでポロポロっとお話をしてたんですけど、昼間の時間に15分か20分ぐらいやろうかななんてね、ライブをねやろうかななんて思ってるんですよ。で、まあのりぴ塾とかのりぴの隠れ家オンラインサロンの方もお勤めしている方が結構いらっしゃるので、この時間って割とこう5時ってまだお仕事の最中だったりとか、お仕事がそうですね、終わってる方は終わってるけれど、人によってはこれからっていう方もいらっしゃいますしね。なのでちょっとね時間を2月からどうしようかなっていうふうに、もちろんこの5時の時間はそのままなんですけれどもね、昼間にちょっとやってみようかななんて思ってます。土日に昼間やってることはありますけれど、そうではなくって平日の昼間ってどんな感じなのかなって、はい、という試みですね。ホリンちゃんは昼間ライブされたりすることはありますか？はい、絵を描くのも自宅ですが、今は自立訓練に通っているのでちょっとだけ外出たりしてます。あ、なるほど、そうなんですね。そっかそっか。自立訓練っていうとどういうことをされるんですか？あ、あります。どうですか昼間のライブっていうのはね。昼間のライブっていらっしゃる方ってあれかな、ママさんとかそういう、あとやっぱりお家でお仕事している方とかそういう人が多いのかなね。なかなかそのライブをする時間帯によってね、参加される方のそのご様子とか変わってくるとは思いますけどね。はい、桜空さんようこそお越しくださいました、いつもありがとうございます。恋と愛と心の相談、そしてオラクル占いの時間でございます。何か聞きたいことや、それから、オラクルの声などね、ご希望でしたらチャット欄にね書いてくださいね。そうで、そうですね、恋愛のご相談なども今度、ラジオライブ聞いてくださってる方に、15分相談みたいな感じでね、やろうかなと思ってるんですよ。 スタンド FM を使って、まあ、限定配信収録みたいな形でご相談を受けたりとか、はい、あとはそうですね、なんていうのかな、まあ、これは男性女性関係なくご相談はね受けられるようにしようと思ってるんですね。はい、ホリンちゃん、私は体力作りとコミュニケーションのリハビリですね、社会に戻るためのリハビリみたいな、あ、そうなんですね、そういうことをされてらっしゃるということなんですね。はいはいはい。でも時々外に出るのもね、いいですよね。私もね、今日は午前中はのり美塾セッションだったんですけれども、午後はねプロネコさんの、セッションを、受けさせていただいて、そして、強制的に外に出ました。うん、ホリンちゃん、昼間のライブも時間帯によっては来てくれるのかな、私はバラバラなのでよくわかんないです、ごめんちゃん。いえ、もうこればっかりは何の時間帯にどんな人がっていうのはね、本当にやってみないとわからないことだと思いますので、今でこそさすがに10月1日からこう3ヶ月もう丸4ヶ月ぐらいになるのかな、もうこの時間にこれをやっているっていうのは私の中でもリズムとしてね、平日のリズムとして定着をするのにはやっぱり少し時間はかかりましたのでね。でこの平日の5時だとやってるなっていうのが定着したのも、結構経ってからだとは思うんですけど、まあ、昼間の時間にやってみてどうかっていうのもこればっかりは本当やってみないとわからないですよね。桜空さんはライブとかされたりすることはありますかね。あ、でも聞き戦って書いてあるかな、今は聞き戦、いつかは配信って書いてあるかな。あ、ライブ配信しようか迷い中なんです。で、やったらいいと思いますよ、めちゃくちゃ。桜空さんは思いをたくさんお持ちの方だと思うので、うん、なのでそれを配信していったらそこに共感してくださる方とかもいらっしゃるでしょうし、きっとね、桜空さんの放送が聞きたいなっていう方、増えていくと思いますよ。はるみみさん、こんばんは、いつもお越しいただいてありがとうございます。はい、ホリンちゃん、今日は自立訓練受けてる立場として聞こうと思ってたんです。なるほどなるほど、はいはい。前彼は受け入れてくれたけど他に受け入れてくれる人いるか怖くて。あ、そうなんですね。はい、はるみみさん、こんにちは。自立訓練受けてる立場として聞こうと思ってたんです。あ、なるほど、オラクルにっていうことですよね。はい、自立訓練っていうものが、私もさっきどんなことされてるんですかってホリンちゃんに屈託なく聞いたと思うんですよね。でホリンちゃんも屈託なく体力作りとコミュニケーションのリハビリっていうふうにね答えてくださったと思うんですけれども、私にも聞きたい、なるほど、ノリピにも聞きたいです。なるほどね。どういうことをしていてどういうためにあってっていうのはホリンちゃんとお付き合いをしていく人にとっては非常に興味深いところなんじゃないかなと思います。コミュニケーションのリハビリってなってくると、じゃあ自分とお付き合いをした時にこの人は僕とちゃんとコミュニケーションを取ってくれるのかな、取れるような状態なのかなっていうような心配をする人もいらっしゃるでしょうし、どのぐらいまでその大丈夫なのかなっていうのを気にされる方は気にされるでしょうしっていうのはありますよね。うん、でもそれが自分との関係に差し障りがない、支障がないということがあれば興味を持って、それから愛情を持ってお付き合いもしてくださると思いますけどね。ただそれも最初のうちっていうのは人間やっぱりいろんなフィルターを持っていますので、どのタイミングでどうで自分がどういう状態なのかっていうのを分かるように、相手に分かるようにお伝えをするっていうタイミングはどこかであった方がいいのかなっていう感じはしますね。うん、そういうふうに何て言うのかな、自分がコンプレックスに感じているようなこと、ホリンちゃんがコンプレックスって感じているかどうかは分からないんですけど、これを要は相手に伝えた方がいいのかどうかを迷うようなこと、それは例えば私のそののり美塾にも お子さんがいてシングルマザーで、じゃあ自分に子供がいるっていうことをどのタイミングで言おうかなとか、あとは子供に自分が彼氏ができたことをどのタイミングで伝えようかなみたいなものも全部こう自分の中にあるフィルターなんですよね。それを相手の人にどんなふうにどのタイミングで伝えていこうかなっていうのは、それぞれに大なり小なり持っていると思いますので、それをこういかに相手に自分の思いを乗せて伝えていくのかっていうのは、相手の方の受け皿というか受け入れ体制も大事ですけど、そのコンプレックスというか自分の中に引っかかりを持っている側が、いかにその素直な気持ちでね伝えられるかっていうのはね大事かなと思います。はい、ホリンちゃん、大丈夫な人は大丈夫なんですけど、大人数だったり会話のテンポが早いと辛いですね。そういうことも言った方が、もちろんそういうことも言った方が伝わりやすいかな、もちろんだと思います。で、私もねこう見えて人見知りはしないんですけれど、大人数ってあんまり得意じゃないんですよ。だからオンラインサロン今やってますけれど、あれね今10人、私入れて10人なんですね。お一人の方がね入り方がわからないのか、ちょっと音信不通の方が一人いらっしゃるんですけれどもね。あ、A さんこんばんは。これね100人200人規模になってくるとちょっと私もしんどいかなっていうところはあるんですよ。だから多くて、50人でも多いかなって思ってるところはあって、あんまり大人数にはしたくないっていうところは正直あるんですよね。で、あとやっぱりテンポもすごく大事かなと思います。で、私意外と早口なんですけど、今はちょっとゆっくりめに喋ってます。で、セッションの時も割とゆっくりめに喋ってるんだけど、昨日とか気づいた方はいらっしゃるかもしれませんが、情熱持って話すことになると割と早口になったりしますね。はい、さくらそらさん、実は配信機械的なものが前から家にありまして、それが有効活用できるようでしたら配信すると思います。余談です。いや、すごいですね。配信機械的なものがお家にあるんですか。すごい。私なんかスマホか iPad です。あ、やゆさんこんばんは。ご挨拶遅れまして。配信機械的なものっていうのは なんかすごい大きなものをイメージしちゃいましたけど、なんだろうか、スピーカーとマイクみたいな感じ、こういわゆるラジオ局にあるようなマイク、口長いやつ、スタンドになってるやつ。ホリンちゃん、ノリピは大丈夫。なんでだろう、なんででしょうね。いや、でもね、初回カウンセリングとか、無料相談みたいな形で Zoom でお話をするってことは今までも何回もあるんですけど、皆さん割と心を開いてくれやすいというのはね確かにあってですね、それはなんでだろうって考えたら、私が割とこうオープンハートなんですよね。自分の失敗したこととかも普通に喋っちゃうし、だからそうすると相手の人も話しやすいっていうのはあるじゃないですか。だから自分がオープンハートな状態でいると相手の人もオープンハートになりやすいっていうのは確かにあるとは思いますよ。このライブやってる時も多分ね、いろんなことがダダ漏れてると思うんですよ。だから桜空さん、ライブやるとね、隠しようがないっていうか、気取りようがないっていうか、そういうところってすごくありますよ。ホリンちゃん、桜空さん、それは要チェックですな。本当ですよね、要チェックですよ。本当。ホリンさん、マイク楽器を全部つなげるミキサー、あ、すごいじゃないですか。それぜひぜひやってみてくださいよ。で、収録というのはもう本当に撮り直しもできますので、すごいですよね。ホリンちゃん、すごいって言ってますけど、いわゆるアーティストだったら CD っていうのはいくらでもこう撮り直しもできるし、エフェクトかけることができたりしますよね。ですがライブになると撮り直しなしの一発勝負なんですよね。もうなんか暴言失言がもしあったとしてもですね、そのまんまこうインターネットというツールを通じてですので、全部出ちゃうっていうことですよね。ライブは行っちゃうの、なんか話しちゃうのね、 弥生さん、桜空さん、すごいですね。すごいですよね、弥生さんね、本当。だそういう、なんていうのかな、そういう機材があるっていうことに、桜空さんが実はあるんだよなって思ってる時点でもう、あの桜空さんはライブをそのうちやられていると思いますよ。うん、だってそれ何のためにからわ、あの購入されたというか、お家にあるのかなっていう感じじゃないですかね。だからきっと、あの気づいた時にはこんばんは桜空ですみたいな感じでお話ししてるのかな楽しみですね。だからこういう、私も今ね、その今この平日の5時からねライブをやるっていうのは決めて、もう、もうすぐ丸4ヶ月になりますけれども、ちょっとお昼の時間帯にね、お仕事している人のお昼ご飯のひとときに、まあ、15分20分ぐらいやろうかなっていうのをね考えてます。はい、これをですね、いつからやろうかなって考えていて、あまり固く考えずにね、やろうかなって思っていて、まあ、ライブ配信をアーカイブに残すかどうかも含めてちょっと考えているところなんですよ。2月からやれたらやりたいなっていうふうに思ってます。はい、ホリンちゃん、話すときにもっとオープンハートになれるように勇気出したいな。そうですね、あのオープンハートになるにはそんなに難しいことはなくってね、なんていうのかな、話す相手が、ライブって誰も来ない時もあるじゃないですかね。で、誰か来てくれてもどんどん抜けていって自分に見えてますよね、何分の何っていう感じでね。それをあの見てしまうとですね、へこんでしまう人は、あの目の前に自分がいると思って喋ったらいいと思いますよ。もう一人自分がいると思って、そうだからね、タッチみたいな感じ。タッチって双子じゃないですかちょっとちょっとちょっとのタッチですよ。でタッチって双子だから、あの別々の人格ですけれども、あのもう一人そういうなんか双子の自分がねいるような感じで、その人に話しているような感じで話したら面白いんじゃないかなって、幽体離脱、そうそういう感じですね。うん、だからもう一人の人に話しかけるようなライブをすると、それってあの自分の感覚と似たような人に共鳴が起こるんじゃないかなと思っていて、私も半分ぐらいはね、あの自分に語りかけているような気持ちで喋る時ありますよ。ライブも収録も含めてね。はい、桜空さん、いや個人の趣味で購入したものです。前の自粛期間に手に入れたものなんです。あ、なるほど。多分ライブになると緊張して何も話せないかも。そかそかそか、緊張して何も話せないかも。でも緊張して何も話せない人のライブっていう風にもしタイトル書いたとするじゃないですか。あ、今度私それやってみようかな。そうするとどんな人が来るかっていうと、やっぱり同じように緊張して何も話せない人が、どうなんだろう、この人大丈夫かなって言って心配してきたりとか、自分みたいな人なんだったら、あの気持ちが分かってもらえるかもっていう風になって、そういう風に来てくれる人がいらっしゃるんじゃないでしょうかね。うん、だからそれも一つの、自分の自己開示の手段にはなるんじゃないかなと思うんです。でその入ってきた人が、あ、分かりますよ、緊張してライブって喋れませんよねみたいな風に例えば書いてくれたとしたら、そうですよね、今何喋っていいか分かんないんですよ、なんかお題くれたらそのことについて話しますってなるかもしれないし、でそうなったらね、弥生さんは帰って気になって聞きに行っちゃいます、聞きに行っちゃいそうってありますよね。だから自分がどんな状態でいるのかっていうのをそのタイトルに書いて、あのそこに惹かれた人が来てくれるっていうのは本来そのあるべき姿なんじゃないかなと桜空さん、それいいですね、面白そうでしょ。うん、緊張して話せない人のライブってすごくこう、そのライブ配信している人のリストをガーってこうスクロールしていた時に、え、なんだろうって目に留まるんじゃないかと思うんですよ。あの話しべたでカミカミな人のライブとか、なんかこう守ってあげたくなっちゃう人もいるかもしれないし、応援する気持ちで参加してくれる人がいるかもしれないし、だから必ずしもライブって うまいこと言わなきゃいけないとか、なんていうの、ためになることを喋らなきゃいけないとかっていうもんでもないんじゃないかなと思うんですよね。でそれを繰り返していったら、あ、緊張して喋れないって言ってた人今どうなってるんだろうっていうふうにまた来てくれたりとか、で緊張している者同士が集まってって、どんな時に緊張しているかなんていうね、シェア会になったりなんかしても面白いかもしれないしね。だからね、うまくやろうとかね、なんていうの、ちゃんと喋ろうとかっていうのは全然気にしなくていいと思うんですよ。私もカミカミの時はカミカミですし、で、まあ、私はもともとその高校3年生の時に、深夜放送のディスクジョッキーになりたいっていう夢があったのを、親の反対にあって泣く泣く諦めたんですよね。日大の、ね、芸術学部に放送学科っていうところがあってですね、その学科に行きたかったんですよ。そして日本放送 の、 深夜放送のですね、ディスクジョッキーになりたかったっていう夢があったわけですよ。でね、高校3年生の時にね、生島博さんが TBS でですね、本当になりたかったのは日本放送なんだけど、 TBS の生島博さんの放送でですね、アシスタントを募集していてですね、私それに応募したんですよ、高校3年生の時に、親に内緒で。そしたらですね、何を書いたのかとか全然覚えてないんだけど、一次審査を受かって、二次審査は最終審査に残ってですね、最終審査5名に残ったんですよ。で目の前に生島博さんがいて、それでその人を目の前に好きに3分話してくださいっていう、それやったんですよね。もう何喋ったんだか全然覚えてないんだけど、とりあえず 3分喋りましたよ。落ちましたけどね。で実際どんな人がアシスタントになったかっていうと、めちゃくちゃこう話の上手な、本当に生島博さんを立てるような話ができる、そういうプロのアナウンサーやってる方なのかな。ノリピすごいすごいすごい。そんなことがあったんですよ、高校3年の時に。でよくそこに残ったなっていうのもありますけど、でもその夢は叶わず、私は短大に行き、ヤマハの音楽講師になるっていう道をね選んだんですけどね、はい、だから高校3年生の時はそのラジオのディスクジョッキーになりたくて日大の放送学科に行くか、もう一個心理学を勉強したいって、その高校3年の時にちらっと思ってたんですよね。で心理学科に行きたいみたいな、そういう夢を持っていた18歳だったんですね。でどっちもそれは叶わなかったんですけれど、今見てみてくださいよ。ね、スタンド FM で DJ やってて、で心理学学んで、50過ぎてから心理学学んで、今恋愛セラピストですよ。願えば叶うってこういうことなんですよね。だからね、タイムラグがあるんですよ、やっぱり人間の夢ってね。あ、ふわりさんようこそこんばんは。今なんかちょっと熱く語っちゃったんですけどね、今度、今さっき話してたんですけど、お昼の時間帯に OL さん向けにOL さん向けにっていうか、昼間のお仕事をしている方のほんの15分20分ぐらいの、お昼のひとときにね、お耳に優しい配信をしようかなと、恋と愛と心の話をしようかなと、まあ、恋愛相談があれば恋愛相談を受けてもいいしみたいなライブをやろうかなと思っているところなんです。2月からね、2月からって思っているんだけどね、実際どうなるか分かりませんが、そういうふうにやってみたいなって思ったことをやってみるっていうのは大事なんですよ、ものすごく。だから高校3年生の時のその夢っていうのは、自分で少し、まあ、心理学は手を出しませんでしたけどね、心理学科受けもしませんでしたが、ラジオの DJ に関しては本当になってみたかったので、TBS ラジオのその放送の部屋に入ったっていうのは、放送の部屋っていうのはそのラジオ局のそのなんだろう、ブースに入ったっていうのは、高3の私にはものすごく衝撃でしたね。いい経験でした。 はい、ハルミミさん、タイムラグがあるというのは確かにそうかもしれないですね。本当そうなんですよ。私本当にタイムラグはもう人生ありまくりで、元々が旦那さんとは、旦那さんになる人とは同じこう夢を一緒に語ったりとか、土日はその別々の部屋にいたとしても、ご飯食べるときはいつも同じ時間を共有したりとか、ドライブに一緒に出かけたりとかって、そういう暮らし方をしたいっていう夢を持ってたんですよ。ところがですよ、最初の結婚はです、あとスピード婚っていうのも夢としては持ってました。でも最初の結婚は確かに28歳で、あ、お勉強させていただきますさん、ようこそお越しくださいました、こんばんは、はじめまして。最初の結婚は確かに出会って5日でプロポーズをされて、半年で結婚入籍したっていうことを経験してますけれども、元旦那さんめちゃくちゃ忙しい人でですね、こんにちは、お勉強させていただきますさん、こんにちは、めちゃくちゃ忙しい人で、土日は仕事だし、自営業だったからね。で、帰ってくるのもいつも夜中過ぎだったんですね。ですので平日に1日しかお休みがないんですけれど、そのお休みもほとんど半分以上仕事しているような人だったわけですよ。そうするともう、そんなのでも結婚する前から分かってるんですよね。で、いざ結婚してみて子供ができても、もう当然ワンオペなわけですね。私一人で全部世話をする、はい。ですので、これは全然私が望んでいた結婚生活ではないっていうことなんですよね。じゃあ今どうかっていうと、50歳過ぎて再婚をした今の旦那さんっていうのは、ちゃんとお仕事は定時に上がれる人で、土日はお休みでドライブにも行けるし、ご飯はちゃんと一緒に食べられるっていう、全部叶ってるわけですよ。めちゃくちゃタイムラグがあるわけですよ。30年タイムラグがあると、20年タイムラグっていう感じかな、はい。そんな感じなので、夢は持ったもの勝ちで、それはいつ叶うかは人によって違いますけれどもね、タイムラグあるよっていうことですね。はい、ホリンちゃん、オラクル絵のことお願いしようかな、今のやり方で私の絵広まるかな。なるほどなるほど、私も結婚できるか不安、家事苦手や。なるほど、家事が、ね、苦手な人はですね、家事が得意な人と結婚したらいいと思いますよ。うん、で、私は今家事そんなに得意じゃないんですけど、はい、料理もあんまり得意じゃないんですけど、旦那さんやってくれるとこ結構ありますね、うん。だからそれも自分が言えるか言えないかっていうのもありますし、自分がそれを本当に得意じゃないものを認識してるかどうかっていうのもあると思うんですよね、うん。そういうのすごい大事です。はい、じゃあちょっと時間も時間ですので、今日はホリンちゃんブックでいきますね。いいですか。はい、今のままじゃ本部に抱っこになっちゃうね。そうですよね、自分でそういうふうに思ってる時っていうのはそのままになっちゃうと思いますけれどもね。はい、オラクルで絵のこと、今のやり方でホリンちゃんの絵が広まるかどうかのことについてですね、はい、引いてみたいと思います。はい、水というページを開きました。ホリンちゃん、オラクルの絵のこと、今のやり方で広まるかということについてのご質問ですが、水というページです、光がキラキラ水に当たっています。気持ちの浄化が必要かも。心の奥底の檻をすべて吐き出して。もう一回読みますね。光がキラキラ水に当たっています。気持ちの浄化が必要かも。心の奥底の檻をすべて吐き出して。途中漢字が難しいところがありましたが、気持ちの浄化はわかるかなと思います。浄化するの浄化ですよね。山水に急ぐという字、そして変化の化の浄化です。で、心の奥底の檻っていうのは、山水に殿様の殿という字、沈殿するの殿の方ですね、はい。心の奥底にこう溜まっているものをですね、全て吐き出してという意味だと思います、はい。今のやり方でホリンちゃんの絵が広まるかなというその答えは、気持ちの浄化が必要かも。心の奥底の檻を全て吐き出してということになります。 水あの光がキラキラ水に当たっていますので、表面の部分は非常に輝いているんだということなのかなと思います。ただしその中にあるものっていうのはちょっといろいろとこうモヤモヤしているものだったりとか、沈み込んでいるものがあるのかもしれません。それをちゃんとこう吐き出すタイミング、そうですね、ホリンちゃん、不安や怖さかな、広めることにもしかすると何か抵抗みたいなもの、大丈夫なのかなとか、私でいいのかなとか、これで大丈夫、これで本当に人の喜びにつながってるのかなと、でもしかすると自分の喜びにもつながってるのかなと、いろんな折りがもしかするとあるのかもしれませんけれど、その部分を吐き出す、浄化するっていうのがね、一つポイントになるのかなと思います。はい、ということで今日もあっという間に30分経ってしまいました。はい、ゆるゆるとねお話を、してしまいましたけれども、はいはい、あ、桜空さん、スタイフのことやっちゃったらのメッセージで聞けるんでしょうか。あ、もちろんいいですよ。じゃあ桜空さん の, あのメッセージをお届けしたら今日はね終わりにしますね。ホリンちゃん、絵のことをちゃんとやらないと、音符に抱っことか、絵が人の喜びにつながってるのかなとかはあります。ありがちょ、なるほどね。あのホリンちゃんがいろいろ不安に思っていることもあるかもしれませんけれども、それはホリンちゃんの中にあることなんですけど、その絵から受け取る思いというのは絵を受け取った人のものなので、そこまでは心配しなくて良いことなんですよね、本来はね、だからそこのちゃんと線引きができていれば全く問題ないかなと思いますよ。はい、弥生さん聞き入っちゃってました。どうもどうもどうもありがとうございます。じゃあ桜空さんのですね、あのスタイフのことやっちゃったらどうなるかを、オラクルのねブックの声をお届けして今日は終わりにしますね。ホリンちゃん、なるほど、そうなんですよ。受け取ってからは相手の人のものですので、それをどう料理してもですね、相手の方の、全てに委ねるというのも一つ大事ですね。はい、じゃあ桜空さんのページです。はい、町というページを開きましたよ。はい、あの町の明かりを思い出して、愛すること、それ以外にはありません。ホリンちゃん、スタイフライブやっちゃったらドキドキ。そのドキドキのメッセージはですね、あの街の明かりを思い出して、愛すること、それ以外にはありません。これが桜空さんへの、ライブやっちゃったらのメッセージになります。あの街の明かりというのはどの街の明かりなんでしょうか。もしかすると桜空さんがその機材を買った時のことなのかもしれませんし、もうちょっとこう若い頃、小さい頃の夢かもしれません。私が高校3年生の時に深夜放送のね、日本放送のディスクジョッキーになりたかった時のように、遥か昔の頃の心の中にポッと灯った明かりなのかもしれません。はい、で、あの街の明かりを思い出すとですね、それはもう愛すること、それ以外にはありませんということなんですね。で、愛することっていうのは自分のことなのかもしれないし、自分が愛してやまないものなのかもしれません。はい、どっちもとってもね大切なことですね。はい、これが今日の桜空さんへのメッセージになります。いかがでしたでしょうか。どうぞね、たっぷり受け取っていただければと思います。はい、桜空さん、いろんなところ旅行していたから、いろんな街が思い出です。ありがとうございます。そのたくさんのシーンありますよね。なのでそのたくさんのシーンをラジオのライブに載せてお話しすることも良いですし、そうすると旅好きの人とつながれるかもしれませんし、それはもしかすると収録でも良いかもしれませんよね。いろんな方とつながれるタイミングが、あの桜空さんに近づいているのかもしれませんね。はい、ぜひぜひあの素敵な機材と一緒にね、あの桜空さんの思いを届けてみてください。 はるみみさん、のりぴさんの声が好きでつい来てしまいます。素晴らしいパーソナリティだと思いますよ。ありがとうございましたって、こちらこそありがとうございます、ございますだって、どうもありがとうございます。すごく嬉しいです。そんな風にね言っていただけて、ハートもありがとうございます。ちょっとここスクショしていいですか？はい、スクショしてこれをどこかでこの画面とともにシェアをさせていただければと思います。よろしいでしょうか、はるみみさん。はい、またどうぞお時間合いましたらね、遊びにいらしてください。はい、今日もたくさんの方に聞きに来ていただいてとても感激でした。はい、また明日もお届けしてまいりますのでよろしくお願いいたします。では今日も寒いですので、ハートが止まらない、ありがとうございます。暖かくしてお休みくださいね。温かいご飯を食べて、元気もりもりでいきましょう。はい、それではまた、さようなら。ハートの嵐を浴びながら終わりにしたいと思います。さようなら。